高山俊吉気分青信号。こんにちは。2週間にわたって実際に始まった裁判員裁判、東京地方裁判所の裁判についてのお話をしてまいりました。今日は少し話題を変えます。皆さんの中でもきっと話題になって、もしかしたら持ちきりになっているぐらいに話題になっているかもしれない、タレントの酒井法子さんが覚醒剤を所持していたとされるあの事件です。事件の詳しいお話は私ももちろん知ってるわけではないし、いろいろ新聞で論評されたりテレビで報道もされてますから、そちらに譲ります。マンションの部屋から押収された吸引用のストローの付着物が酒井さんの DNA 型と一致したというようなことで、どうやら悲劇のヒロインから犯罪人に変わったと、夫と一緒に覚醒剤を使ってたのではないかと。ご承知の通りですね。で、私は今日はそのこと自体を問題にするんではなくて、この事件に対する扱いの仕方にかなり特殊な背景があったのではないかということです。ご承知の方もいらっしゃると思うのですが、裁判員制度の広報用の DVD、 タイトルは審理、裁判をするあの審理ですが、審理の主役に起用されて裁判員を演じていたのが酒井法子さんでした。全国の学校とかさまざまなところに貸し出しがなされたり、無料配布がされたり、まあこれは私たちの税金を使って作った何千万という制作費を使った裁判員推進ドラマですけれども、その裁判員役をやってたのがこの酒井法子さんだった。この酒井さんはその実弟さんが覚醒剤取締法違反の疑いで福岡県警にもうすでに逮捕されていた。そしてこの弟さんは報道によればですけれども、もう6月に知人から車とお金を脅し取ったという疑い、恐喝の疑いで逮捕されていた。まあ、タレントの身内が捕まったりすれば随分大きく、私に言わせれば大げさに、センセーショナルに報道されるという空気がこの国ありますけれども、もう6月段階からそういう事実が実はあった。そして覚醒剤にの疑いというのが、これがこの弟さんについてもうすでにその後にあった。もう大評判になってしまっても仕方がない状況であった。で、夫が覚醒剤の疑いであったということももう事前に分かっていた。その自宅の捜索などを行う過程を通じて、あるいは捜査の過程を通じて、酒井さん自身も疑われていた可能性が十分にあったと私は思います。事実は分かりませんが、疑われていただろうと思います。しかしながら、それらのことはこの裁判員裁判が実際に行われるまで抑えられてきていたのではないか、抑えていたのではないか。国策捜査という言葉があります。国策捜査というのは、ある被疑者の犯罪を追及するのに国の政策でやることですね。国策捜査というのは、厳密に言うと国策捜査と国策不捜査があると言われます。国策で必要以上に必要に政治的な狙いを定めて追及をする捜査、またある目的を持って捜査を抑えてしまうという、そういう捜査方針、この後者が酒井さんの事件にはあったのではないか。そしてそれは全て挙げて裁判員裁判の評判を落とし、そして裁判員として出頭することを嫌だと思う人を増やすことにならないようにしようという、そういう国策だったのではないか、そんな気がします。酒井さんの事件の真相は私は分かりませんし、被疑者として人権は十分に保障されながら捜査が進んでほしいと思いますけれども、しかしこの事件の捜査のプロセスは裁判員裁判を睨んだ特殊な動きがあったのではないかということを疑われても仕方がない状況があったのではないか。ある人は泣き面に蜂ですねと言われました。その通りだと私も思います。泣き面というのは裁判員制度の評判がもともとひどく悪いということです。 そこへ持ってきて、この最高裁広報用 DVD が使い物にならなくなってしまったことを含め、最高裁としてはとんでもないところに、またさらにとんでもない状況が生まれた、先行きが危ぶまれるという状況になったということでしょう。何もかにもその根本にあるのは裁判員制度のおかしさの問題に帰着しますけれども、皆さんと一緒にこの捜査の今後もまた成り行きを見ていきたいというふうに思ってます。真相をその意味でも究明したいものですね。今日はここまでにしましょう。